最大者の夜
ヘルス。
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということでですね、はい、今回の放送はあれですね、3月10日、
はい、
二次元最大者の夜、ライト、10、Cパートより愛を込めて、こちらが終わった後の収録になりますね。
はい。
はい、ということで、今回もありがたいことにお客さん来ていただいて、
そうですね、うん、結構。
盛り上がって、
はい。
はい、でいろいろ、まあ、なんでしょう、実況のも、
はいはい、
ツイッターも読んでいくけれども、
うん、
前半はちょっと、前半というか、オープニングですか、
はい、
うん、やんちゃが過ぎましたね。
何でしたっけ、
いつもの悪い癖
で。いつもの悪い癖で、友達の話をいっぱいした。
ああ、なるほど。はいはいはい。
友達の話をしてしまった。
なるほど。はいはい、はい。
なので、
やんちゃな友達の話をしてしまった。
そうですね。ツイッター前半、伸びが悪いです。
伸びっていうと、
書くなって言ったんで、
ね。はいはいはい。そうですね。はい、
そんな感じでですね。はい、でツイッターをちょっといろいろ読んでいきましょう。
はい。
中野ブロードウェイナウ。そうですね。今回会場が、
そうなんです。
中野ブロードウェイのあれ4階でしたっけ？
はい。
そうです。
440スタジオというところでやらせていただいたんですけども、はい、やっぱ初めて借りるところで、
はい、
で、俺らも最初に小屋入りして、で、3人だけで喋ってるときはあんま気づかなかったんですけど、
はい、
やっぱもうほぼというか満員ですよね。
はいはい、
会場で。
はい、
で、入ると。
そんなに用件入るところでは大きいとこじゃない
です、ね。まあでも20人ちょい入ってぎっちりで、はい、で、そうなるともう開始、15分くらいでこれは暑いぞっていう、
はい、
で我々も空調のことをあんまり気にしてなかったので、
はい、
最終的にはもう酸欠状態になってた。
いや本当やばかった
ですね。そうでしたね。いや途中休憩とかちょこちょこ入れてよかったですね。
まあそうですね、うんうん、本当昔の何でしょう、ライブのライブハウスみたいな、なんかねえ、まあ、大変でしたけれどもですね。で、それにしても会場の味と感がすげえっていう。確かに。
かもしれないですね。
まあ、ブロードウェイ全体がアジトみたいなものですからね、あそこは。日本の空論城と呼ばれてますからね。
そう、
はい、そこの4階にあるって言ったらもう。
はいはいはい、4階なんて、俺、劇場以外で行ったことない
けど。僕もないですね、4階は。
結構僕、妖怪の本買いに行ったりして。
ああ、はい、ありますよ、なんか。
古書みたいな感じ。ね、
はい、はいはいは
い。いや、でも会場はやっぱ入り口パッと見た感じだと、ほんとここ入っていいのみたいな感じはありまして。
合言葉言わないと入れない。
そうそうそう。
みたいなとこですもんね。
なんでしょう、外見だけ見たら、はい、俺闇カジノってこういうところでやるんだな。
あ、まあ、ね、
外観というか、
はいはいはい。中入ったらすごいきらびやかな。
はいはいはい。
とかあるような。
ね、まあそんな感じでですね。ね、あ、書いてますね。二次元最大賞のライト、10、シーパートより愛を込めて、
はい、
楽しいオープニングトークから始まりましたと。
はい、
楽しすぎていけない話ばかりで仕切り直しが多すぎるオープニング始まりましたということでですね。まあ、ここは広げていきましょう。
はい。
はい。そして来月、福原さんがゲストに来るシミュレーションタイムということで。
あー、しましたね。
そうですね。はいはい、まあ、福原さん来て、もう君たちが舞台に俺と福原さんだけ残して、立ち去ろうみたいなことを言い出して、
はいはいはい、
俺が真顔で寄せと。
いや、俺は三浦さんのためを思って言ってますから。
そうですよ。
いや、ダメダメ。
バカに徹するよって俺
そうそうそう。
賢くいて。
ただ、あれですよね、僕らが出ていくやり方も、あ、いっけねー、忘れ物しちゃったーっていう。
そこまでバカじゃなくていい。やるにしてもね。そんな話でですね、
はい、やりましたね、
あと、はい、カスタムキャストで作った嫁が自信作すぎる三平さん、うん、今日一のいい顔してましたっていう、カスタムキャストありますね、
はい、
あれでちょっと今、は
い、アプリでね、
ちょうどその福原さんの話から嫁の話になってちょっと見せたんですね、うん、僕が今こういうので嫁を作ってますっていう話をさせていただいてですね、
嫁を作ってます。
要所要所日本語はおかしいです。
これがね、二次祭の素晴らしいところで ね一言一言全部おかしいんですよ、
はい、で今度企画ですよ、
はい、
まず最初の企画が俺にも天使が舞い降りた、
はい、
これですね、まあ、どういう企画かというと、うん、まあ、これもお客さんからアンケートでですね、まあ、妹もしくはロリキャラみたいなイメージの、
はいはい、
キャラをまあ書いてくださいみたいな感じになりまして、
はい
はい、で、我々がするくじ引くんですが、これ何決めるかというと、まあ、例えば妹であるとか、
はい、
あと妹の同級生とか、
はい、
姪っ子とか、
はい、
お隣さんみたいな感じでテーマに沿って引いて、
はい、
いろいろこう妄想していくという、
はい、
またちょっと新しいゲームをやってみたんですけれども、はいはい、ですね、そうですね、まあ、ツイッター読むと、
うん、
子さんだわ、老害だわってあるんですけども、うん、俺多分俺が、俺 俺の公式妹はみかんだって話をして、
ああトラブルの、
はいはい、トラブルの、はいはい、でまたほら俺の悪い癖で、はい、俺はみかんが人気出る前から
ああそ
う、うん、かわいいかわいいっつってたっていう話から、まあ子さんで老害っていう
ああそんな
安定の
そんな話したな、
年相応の評価を君たちから
得るという、ね、そうですね
あとそのさっき言ってたこれもツイッターですけれども、俺らの年をもっと下げる、なるほど謎すぎる会話
何の話してんの、
これ確かね、
うん、だから妹だとしたら年離れすぎじゃねえかとか、う
ん、今のみんなのね、うん、実年齢で考え
た、はいはい、例えばそれでみかんっていうのが出たとしたら、うん、みかんと俺何歳差の兄なんだっていうことになるから、うんうん、
で俺が、うん、俺らの年もっと下げるって言ったらドイツが間髪入れるず、なるほどって言ったんですけど、これもさっき言ったみたく日本語としておかしい会話として、
俺たちの年齢を下げる、
そうそうそう、
なるほど何を合点承知したんだ
ろう、そんな通過いらねえだろうってですね。で、一応ですね、これまあツイッターでありますけど、はい、3人が中1の夏という設定でスタート。
ああ、
うん。夏いるみたいな。今考えるとありますけど、
そうですね。
今考えるとありますけど。
なんでそんなこと言ったんだろう。
言ったんでしょうね。うん、で、まあ、いろいろありましてですね。で、俺は最初、ゆずを引いたんですよ。
はいはいはい、
ブリーチの、
はいはいはい。
で、これは俺はまた、この、なんていうんですか、あ、これ俺昔から、かわいいかわいいっつってたっつって、うん、で、ちょっとポロッと、はい、でも、ゆず、途中で中学生になっちゃうんだよな、みたいなことを言ったら、はいはいはい、俺さっきのカスタムキャストでは、はいはい、俺の中で、はい、嫁は、はい、頃の嫁じゃなくて、はい、今の嫁の
成長した
嫁、
お酒飲める。
うん、で、はい、子供、があることに俺は司を、はい、ある程度の年齢として、はい、共に歩んでいこうみたいな、
それがもう基準にあるからね、うん、ただ話すときに
三平さんは司以外の成長は認めないって
ああなるほど
そうそうそうありましたね。あとこれもツイッターですね、松崎名言、兄を嫌いな妹はいない、
うん、ああ言ったか、
これあれホモが嫌いな
いませんみたいな感じで、
原始権大野さんの名言
はいはいはい、はい、
これエロ漫画先生の詐欺りを引いたんですよ。
ああなるほど、
さん
ああ、はい、そうかそうか、
でそれで詐欺りってでもどうしても引きこもりだから俺と会ってくれるかなみたいなこと言い出したんだけど、松崎がボソッと自問自答するかのごとく、
でもなーみたいな、う
ん、兄を嫌いな妹いないからなってボソッと言ったんですよ、
はいはいはい、
誰に聞かせるでもなく、
あ
そしたら客席がざわついたんです
よ、独り言が大きめなんですよね、
酸欠も相まって、
うん、
ざわざわが
ざわざわがね、
でその流れで俺がエロ漫画先生をエロ漫画大王って間違う
そうだ
そうだあった
そうだ
それは覚えてるぞ、
うん、もうなんでしょうね、うん、老いとかも全部込みで恥ずかしいですねえ、そうそう、エロ漫画大王って書かれてますわ、うん、あとなんだ、全ての物語を終わらせるものってツイッターであるんですけど、これ多分あれっすわ、
三平さんが
言った
んだよ、
義理の妹を引いた時に、
はいはい、
かぐや様の、
はい、
白金くんの妹の、
はいはいはい、
けいちゃんを引いた時に妄想が先走りすぎて、はい、だから白金くんも俺の義理の兄弟ってことになるわけでしょみたいな話
みたいな、
あ俺なんか白金くんにかぐや様のなんか告白の相談とかされてえわっつって、うん、俺だったらもうすぐもう告白しちゃえよっていうのにっつったら、うん、話終わっちゃいますよっていう、
うん、かぐや様は告らせたいですから、
うん、そうそうそうそうそう、
ね、告っちゃったら終わりなんですよこの物語、
うん、俺が物語介入したらもうすぐ終わっちゃうの一話読み切りになっちゃうであと松崎さん主人公のアニメ青春もじゃ野郎って
言ってた、
言ってたな、青豚の楓ちゃん聞いたんです
よ、そうですそうです
そ
うです、
それでわちゃわちゃ話して、
はいはいはいはい、
なんかそっからちょっと性癖の話になったりもしたのかな、
はい、ああかな、うん、
で青春の性の字は
性癖の性
で、そう性癖の性で、
性癖の瞬間、
性癖の、そう性癖の瞬間で
青春
もじゃやろうっていう、
だ俺が兄のキャラになるってことだろうみたいなことを言い出して、
うん、そう、
いや豚野郎は豚野郎だけれどもみたいな、あれから
性の瞬間、
はい、そうかそうか、豚は豚なんだ、はい、でももじゃか、
うん、
あとこれツイッターでですね、
はい、
実は土井さんもクローンだったっていうのが、
ああ、
ね、
はいはい、
これも多分妹で聞いたら。
ドイツの
レールガンの、うん、
シスターズ。
はいはいはいはい。
100人単位の妹がいきなり。
いきなりめっちゃ増えたから。
そしたらドイツが、うん、俺もいっぱいいるのかなって。
その発想になるのか、
ね。あれはすごかったですね。うん、一気に、だからシスプリ超えですよ。
ね、
ある日突然あなたの前に。 同じ顔の100人単位の妹たちが
同じ顔だもんな、しかも困るわ
あと桜桃子を引いた三平さんってのあります、
ね、いや妹ですからね、
遊びじゃねえぞって書いてます、ね、妹キャラでね、うん、いたらあの丸ちゃんを引いて、
はいはい、
で俺がいろいろ想像したらなんか俺の顔も桜桃子イラスト変換されて、はい、ちょっと友蔵に似てたって
割とねスムーズにそれはできるんで、ね、
そうですね、はい、そんな話をしてたということで、
はい、
あと次やった企画が二次裁判キャット&チョコレート、
はい、
これアナログゲームですよね、
はい、
キャット&チョコレートっていうのがなんかトラブルを引いて、はい、でアイテムを引いて、はい、それでこう無理くり解決していくみたいなあれなんですけれども、まあ我々の場合はこのキャラがこんなトラブルを起こしたっていうのを書いてもらってお客さんに、
はいはい、
でまあそれを引きまして、はい、また別個のアンケートでドラえもんの道具っていう項目があって、
はい、
それ
を
引いて解決するってやつだったんですね、
はい、
でこれはですね、例えばどういうのが出たかっていうと、
はい、
あのこのスマの、うん、カズマが、はい、ダクネスの風呂に入るっていう、
うんうんうん、
まあ、これどっちが被害者かよくわから
ないですけど、
ね、うんうん、これ引いたのがですね、まあ、ドイチューさん、
はいはい、
石ころ帽子、
はい、完璧でしょ
完璧でしょ逃げ出せると、松崎さんどこでもドア、は
い、どこでもドア、いやもうすぐ逃げられます、う
ん、あのドラえもんのオリジナルでも
逆静か
そうそうそうそう
で俺があまり俺もよく知らなかった道具なんだけど、マジックお尻っていう、
はいはいはい、
離れたとこから叩くとお尻叩かれる感じになるっていう、はい、これ結果的にダクネス喜ぶんじゃん、
そうですね、
結構奇跡が起こるんですよ ね、
うまくいったの、
うまくいきましたね。
これツイッター書きますね、このキャット&チョコレートの時ですね、
はいはい、
翻訳こんにゃくで物理攻撃これ何かというと、これトラブル引いたのがですね、あのとある科学のウィハルさんがサテンさんにスカートを毎回めくられる、それを回避するっていうので、俺だったかな、翻訳こんにゃくを引いたんですけ
ど、
最終的に3人で相談して結論がぶつけるって
もうそれしかないですよね、
う
ん、
追い払うっていう形になって
味噌味だからとかどうこうもないですよね、
はい、翻訳の部分は全く
生かされない、まあまあしょうがない、
はい、あとですね、これトラブルでトラブルじゃないや、あのキャラのトラブルのアンケートで、
はいはいはい、
原始圏のマダラメとクッチーがオッパブでぼったくられるっていうのがありまして、
はいはいはいはい、
でそれを松崎さんが引いたのが、
はい、
バイバインだったんですよ、
はいはいはい、
でもこれどうすんだみたいな
倍にできる、
おっぱい増やすのかと、
はいはい、
おっぱい増やしたらオプションで逆に金取られるんじゃないか、
よりぼられると、
でこれね、もう誰が言い出したかよく分かんないですけど、
うん、
我々の中で、
はい、
おっぱいいっぱいバイバインって言葉が流行語みたいになって、
これは流行語でしたね、そうだそうだ、
なんかあの瞬間だけもう
IQ 国に出したくなる、
そう IQ ゼロの、
はい、
これは何人か書いてましたね、はい、ツイッターで、おっぱいいっぱいバイバイン、
小5ぐらいが帰り道に歌うような、
そう
ですね、これ人に聞かせらんないよ、
聞かせらんないですね、
お金取ってこれ聞かせてんの
集めて、
はい、
完結するような会場に集めて、
これ有料コンテンツでしょマジか
でね、次はね、これはドイチューさんがトラブルで引いたんですよ、
はい、
これすごかったですよ、
はい、
K4 ゆいちゃんが、
うん、
闇金牛島くんから借金した時の解決策を教えてください、
ね、はい、ああなるほど、はいはい、
これはもう全力で阻止しようと、
はい、
頑張って阻止しようと、
はい、
それで、引いたのが、これは多分またドイチューさんが、
はい、
引いたと思うんですけれども、はい、刺すと雨が降る傘。
そうそうそう。
もう全員絶望した。
伸びたからね、無人島でこれで水は確保できたって言った。
だからもう最終的には高飛びして無人島で暮らせってことじゃないか。
あんな元気なゆいちゃんが。
そうですね。で、その前のなんかのテーマでは、
はい、
フエール銀行を引いたんですよ、確か。
あ、
俺かな、誰か。
別のお題の時に。そ
う
そ
う、ここでフエール銀行だろうみたいな話も出てて、
うんね、
これもね、多分これ僕が言ったんですけど、ボソッと、
はい、
麦ちゃんって裏でフエール銀行って呼ばれてそうじゃないっていう、なん
かひどすぎる、
これもツイッターに上がってました。
これはひどいね、
これはひどいですね、
はい、
まあでもこれも盛り上がりましたね、
楽しかった
ですね、
確かあの後で記録用の音源聞いたら、
はい、
このキャット&チョコレートだけで1時間やってました。
これもまた言えないやつありました
ね。ありました。いっぱいありました、うん。いっぱいありましたね。
はい、はい、
ね、はい。はい。まあ、これは生のライブの
最後
です
ね。そうです。皆さん、ツイッターに書かないでくれてありがとう。
そう、ありがとうございます。ということで、はい。で、あとはですね、これも、これ最後の企画かな、
はい。
そんな装備で大丈夫か選手権。
はい、はい、はい。
これ何かっていうと、まあ、アニメとか漫画に出てくる武器。
はい。
武器を、 まず書いてもらいますと、
はい、
でまた別個で
欄に、ね、
日常系キャラを書いてもらうと、
はい、
でこれをくじ引きで組み合わせて、
はい、
この日常系キャラがこの武器を使いこなせるかどうかっていうのを我々がシミュレーションするっていう、
はいはい、
これね、まあいくつかあるんですけれども、ただ藤原初期にトライガンのウルフントが持ってたパニッシャーとかですね、あとゆるキャンなでしこに酒場刀とかですね、あとこれ良かったですね、フェイトのゲイボルグ、これ空風林のやつですね、これをワーキングのマヒル、
もう暴力と暴力が、
そうそうそう、グーだけでもそこそこの被害を与えてるのに、何でしたっけ、心臓をうがつやりでしたっけ、
そうですね、必ず心臓をうがつ
照れてボーンってやったらもう一発ですからね、う
ん、あとね、なんか空風林のやりはあと一回アズマンガの
そうだそうだ
そうだそうだ、二人いたんだ、
はいはいはいはい、
なんか大阪がどうのとか、
あ、ね、その書き込みあります、うん、まあ最後の感想なんですけれども、うん、まあいつもアンケートから予想のつかないところへ着地する二歳ゲーム、
はい、
今回はゆるキャンやケイオンデスラも闇に染め上げる異色界、
うんうん、
でけどアズマンガの世界では、うん、ゲーボルグ空風林のやりがあっても、うん、千代ちゃん死んでもうたー大阪が
そうだそうだ
必ず心臓をうがつんやなーって言ってから大阪がはって夢から覚めるっていう大逆転の、
はいはいはい、
そういう夢の話に収束するからすごいっていう、
はい、
評価をいただいてますから
それはアズマンガがすごいのね、はい、
あといっぱいあったな、ベルセルクのドラゴン殺しワーキング山田に持たしたり、ヨツバットの島に彼岸島の丸太、
はいはい、
彼岸島の丸太って書いたの誰だよ武器で、
あとデミちゃんのひなたが斬鉄剣を引いて、
はい、
で喋ってて、
うん、
あれマチとマジックできそうじゃない
これいい全国回れるじゃないですか、ねはいはい、
まあそんな感じでね、はい、楽しくライブやらせてもらいまして、はい、で感想ざっと読んでみますね、
はいはいはい、
二次祭ライトお疲れ様でした、
はい、
過去最高に実況できない内容だったと思いましたが来月の分まで吐き出したのですね、まあ、4月ライブでは、はい、おそらく私貧困法制な、
はいそうですね、
貧困法制な話しかしませんから私は、
はいはい、
ドイチューさんがアズマンガ大王大阪の真似で千代ちゃんが死んでもうた何回も言ってるのがツボでしたあなた何回も言ってました
すげえ気に入ったんですよ
、今日の二次祭も最高に楽しかった。仕切り直しの多いオープニングから始まった数々の楽しい企画では、
うん、
自分のアンケートが他の人と化学反応を起こして会場が盛り上がると言葉にならないほど嬉しくなる。
あ、
これだから現場に参戦するのやめられない、
うん、
だから結構ねお客さん参加型なんで、
そういう
楽しさはあるでしょうね。二次祭ライト楽しかった、あんまり実況できなかったのは会場ちょっと暑かったのと、これ申し訳なかったですね、うん、あとツイートできないことがちょいちょいあったせい、
それは謝らない、
そうですねその装備で大丈夫な企画も楽しかった。武器が全然思いつかなかったんだけど、うん、丸太とかでもよかったのね。
そうです
そうよ、何でもいい、何でもいい、うん、最後の企画、あ、これドイチューさん発案の、そうですね、
はい、
こんな装備で大丈夫か選手権、
はい、
日常系アニメのキャラがとんでもない装備をするという大丈夫だ問題ないと答えたくなる企画、
はいはい、
しかし実態はアホの子に刃物を持たせたり武器として丸太を持たせたり、どう考えても大丈夫じゃない問題だな状況へ、
うん、
あとそういえば今日の二次祭で、これ多分松崎さんの発言ですよ、
はい、
水流ケイランドという単語を聞くとは思わなかった
ああ、僕はいつでも口に出す準備をしてるんですけどね
これはちょっとエロ漫画業界の、
そうですね、エロ漫画では、
はい、ちゃんとなんでしょう、ウィキペディアじゃないけどニコニコ大百科みたいなところがちゃんと
載
ってましたからね、
はいはい
はい、アンケートの項目が多くてこんなにさばけないだろうと客同士で話してたら、実は項目2つで1つの企画というめちゃ賢い画期的な作りだったことが判明前後のつながりがなさすぎて思いつきもしなかった。説明された瞬間、客席のあーなるほどにテンション上がる三平さん、
うん、ああそうです、そんな感じのリアクションでした
感
は
ね、だから R1 とかではあまりおーとかね、悲鳴とかはやっぱ良くないですけど、うちのライブは王と悲鳴が、
はいはいはい、
あってしょうがないライブですからね、うんはい、
R1 のお客さんの悲鳴で僕のね知り合いが偉い目に遭いました
いろいろね、
はいはい、
我々のライブでは、
はい、
その辺は全然リアクションを、
はい、
取っていただいて、逆に言うと前半なんか我々のせいで悲鳴が上がったようなねありますからね、はい、ということでですね、
はい、
ライブ本当にありがとうございましたということで、
はい
はい、でですね、この後は、
はい、
まあ、いつも通り今期アニメを語っていこうと思いますので、
はい、
まあ、よろしくお願いいたします。はい、今期アニメを語ろう、
はい、
もうだってね、
はい、
もう、
あれだから まあ来週はあるけれども、はい、その収録日的に次の収録は多分もう、は
い、もう4月入ってますから。
ですよね。はい、はい、ということでですね、いろんなアニメの話ありますけれども、はい、じゃあ今回、どっち、松崎さんから
いきましょうか。はい、はいはい、いいですか。私ですね、お笑い芸人でもありますし、でもありますし、二次元再大者でもあるんですけどもね、はいはい、私の、もう一つの顔といたしましてですね、はい、アニメベタ展開推進委員会というですね。アニメのベタ展開が、はい、をどんどんやってくれっていう。
なるほど、なるほど。
まあまあいいや。
何を言おうとしたの？
なんか略して何かにならねえかなと思ったんですけど。
なんなかったですね。はい、
というのに所属しておりまして。
なるほど。
今回取り上げるのがですね、はい、五等分の花嫁のアニメですね。はいはい、それのですね、第10話ですね、うん、これぞっていうようなベタな展開が、いっぱいありまして、うん、はいはいはい、まずですね、そもそもその前の話から、うん、第9話から続く、まず、リンカーン学校に行く、
うんうんうん、
僕リンカーン学校というものが実際にあるのかどうか知らないんですけど、
は
ー、臨海学校とか林間学校とか、うん、文化祭で、うん、主人公のクラスがメイド喫茶を出すとか、あれ全部アニメの中のことだと思ってるのであ
、現実にはないんですか？
僕は全く知らないですね。
僕はもう学校生活はあんまり
ちょっと別のなんですけど、
があるんで、
はい、なんでも林間学校っていう時点で僕の中ではベタだと、
うんうん、なるほどなるほど、はい、まあ確かにそうです
ね、まあ、よくまあ、はいはいはい、まあ、よく聞きますよね、うん、はい、アニメでは
やっぱ学園も行事がね、
う
ん、
そうです
よ、行事はしっかりクリアしてた方が多分展開もありますからな、
で林間学校に行きまして、うん、はい、でまあ何やかやって、まあ、2日目です。2日目に肝試し大会をやることになりました。
そりゃそうでしょ。
あ、これはベタ、これはベタです。
ベタです。
これは
ベタ。
これは素晴らしいですね、と。でですね、主人公たちが、風太郎くんと、よつはちゃんが、脅かす側、になりました。
ミラ男やってましたね。
あ、そうです、はい。わーってやって、キャーってやる、うん、みたいな。の、まあ、みんなが、まあ、来て脅かしてたんですけど、うん、そこに、来たの、キャーって脅かして、うん、でもこの先、二つ道が分かれてると、うん。だから看板が出てる矢印の方に絶対行けよ。
出たよ。
これはいいベタですよ。
出たよ、出たよ。
展開が全部読めますよっていう。
はいはいはい、はい。いいですね。王道ですね。はい、もう、ひねるな危険ですよ。
その流れに乗っとりゃ間違いないんで。
そうそうそうそう、ひねっちゃダメ、はい、そこ。
で、その名の通りですね、うん、ニノとイツハがですね、うん、あまりに、あの歌詞が怖かったために、うん、矢印じゃない方に行ってしまう。これはいいですよ。
これはいいですか、
ね、それは、そうです、そうです。
間違いない。
そうでないといけません。
そうなんだ。
で、
そういう矢印だから。逆行くための。
そう、ね、逆に、はいはいはい。で、逆に行ったら、なんか、崖があるかなんかで危ない、みたいな感じで。
そんな、本当にそうだったら、矢印じゃなくて、ちゃんと。
柵をね。
そうそう、デンジャーみたいなね。そうそう、ガムテープみたいなのあるはずなんですけど、うんうん、そんなのない。
そりゃそうです、そりゃそうです。
はい、学生が泊まるようなとこでもそんなのないです
けど。だって、間違えれなくなっちゃう。
で、そのね、ニノが崖に落ちそうになると。
うん、
落ちそうになって、で主人公風太郎が助けるこの後の展開としては2つのベタがあるんです。
はい、
1つは一緒に崖落ちて朝助けが来るまで2人で待つパターンと、2人とも助かって結果的にラッキースケベになるパターン、はいはいはい、2つあるんですけども、はいはいはい、今回はラッキースケベパターンでした。
ラッキースケベパターンですか、はいはい、いいですね。
2人とも助かりました。よかったよかったでまあそういうのがありまして、うん、でまあその肝試しは一通りそこでもまあ終わるんですけれども、うん、その後で次の日あるキャンプファイヤーの、うん、要は薪みたいなのを、うん、運んでっていうので、主人公の風太郎くんと今度はいちかが、
うん、
一緒に、丸太を運ぶわけです。はいはい、運んでて、これが最後の1個かみたいな感じで倉庫の中に。倉庫の中になぜか丸太がいっぱいあって。
ああ、もう。
で、何か。
それを武器にして。
違う違う違う。違う。それはね、彼岸島です。そのベタじゃないんです。
あ、そっちのベタじゃないの。
彼岸島ってね、ベタじゃないんです。で、まあ、一緒に最後の一個かっていうので、はいはい、多分二人っきりになるってことはあんまり見られたくなかったかなんかで、隠れてしまうんですね。うん、倉庫の鍵に。
うん、
そうすると、ガシャン、
あら、
カチャカチャ、カチャ、二人っきりで閉じ込められてしまいました。
うん、
見たことあるよ。
この10話はね、うん、そういうベタがいっぱい詰まってた。
あでもいいっすね、うん。裏切らないのもいいっすね、そこは。
全部最高。
やっぱね、あれなんでね、うん、なくならないかっつったらね、うん、やっぱいいからなんです
よ。そう、需要があるからなんですよ。
需要があるから
だよ。そう。
いやー、いいですなー。
でね、僕、まあ次の、で、そこでまあ次週へ続くみたいな感じなんで、うん、はい、そこはまだちょっとまだ見てないので、
はいはいはい、
あの、これからどんな
ベタな。閉じ込められた二人が。
はい。まあ、でもね、これで最後まで行ったら逆にベタじゃないですからね。
ああ、なるほど、
うん。
まあそうですよね。途中で、
はい、
ガラパターンは。
それはまあ、
ガラガラガラで、声聞こえたけど大丈夫かっていうパターンとか。
あと実際鍵かかってなかった説とかもあります
よね。ああ、なるほど。はいはいはい。
実はみたいな。
ありますね。
開かないと思ってたら。
はいはいはい。
知らないのかい、ここは立て捨てが悪くて、ね、おじさんがやってきて。
出てきます、それも。
いやー、素晴らしい回でしたね。
素晴らしいです。
はい。
次、私言ってよろしい
ですか。はい。
マサイさんがあの、五等分の花嫁。
はい。
私今回、ちょっと、カラクリサーカスを。
はい、
お
あ、はい、はい。
ただこれはあの、僕はもう、カラクリサーカスとは、このタイトルでは多分、呼ばないですね、今後。
ん？何ですか？
僕はもう、この作品を、五等分の林原めぐみって呼びたい。あのね、俺ほんとドハマりして、
はいはいはい、
改めてなんですけど、
はい、
俺原作はね、途中までしか読んでなかった。
まあ、そうです、長いですからね。
まだ連載やってた頃に、はい、結構ね、でもリーゼが出てきたあたりまでは読んでたかな。あの、成美が、まあ、あの一回姿消して。
はい、
で、まあ、アニメで見て、で、まあ、アニメどうしてもね、まあ、前の、牛音虎もそうでしたけれども、
はい、
ちょっとまあ、はしょると。
まあ、
はいはい。まあ、それはもう、作者の藤田先生も、はい、もう、これは致し方ないから、もうそうしてくださいってなったから。はい、で、いざ見たと。でも、やっぱり俺、まあ、アニメだけでもやっぱ、わーってなるんだけれども、面白かったんだけども、やっぱ逆にそうなると、原作も気になって、俺あの、サンデーウェブリーでしたっけ？
ああ、
はい、今アニメでやってるから、あの、無料で全巻読める。
おー、なるほど。
で、最初ね、登録したら、ある程度ポイントもらえるんですよ。
はいはい、
で、読んでたんですけど、はい、あの、まあ、ポイント使い切りますよね。
はいはい、
あれ長いから、
はいはい。
で、その後はね、1日1回そのサービスのがあって、だから1日1話ずつ読んでいけるんですよ。
そう
ただ、6月までなんですよ。
うん、
で、あとは、もうとにかく先を読みたくなって、
はい、
あの、課金課金課金
で。
で、最終巻まで読んだっていうのはあったんですけども、
おー、
でもやっぱりそこでそれを読みたくなったのがこの五等分のメグネーなんです
メグネー
やっぱりねそのキャラ的にその、まあ一番最初の白金と呼ばれてる、はい、まあ本名エレオノールですね、
はいはい、
っていうのがいましてでそのエレオノールの母親であるアンジェリーナ、
はい、
でアンジェのたどるとおばあさんの姉にあたる人なんですけれども、すべての物語の始まりのフランシーヌ。
はい、
で、そのフランシーヌの、生き写しのフランシーヌ人形、
うん。
で、さらにそのフランシーヌ人形の、まあ、フランシーヌ人形が作ったもう一つの偽フランシーヌ人形ってのがあるんですけど、これが全部、まあ、林原さんが声やってるんですけども、
はいはいはい、
やっぱ基本的に、この作品っていうのは、このメグネーたちが、
はいはいはいはい、
お父さんだったらメグネーたちが、どうやって笑うかっていう、笑顔を取り戻すかみたいなテーマになってて、で、まあ、もろもろありますよ。で、まあ、アニメ的にはね、まだ続いてますから、
はい、
まあ、全部が全部僕も、金明かし、
はい、
しませんけども、
はい、
僕がね、やっぱね、原作を読まなきゃって思ったのはですね、その、一番最初の大元のフランシーヌ、
はい、
そしてそのフランシーヌ、から辿ることのまあ、白金の母親であるアンジェリーナ。回想シーンでこの二人が出てくるんですけども、
うん、
もうなんでしょう、ど真ん中なくらい、はい、どっちかというと白金って割とツンデレでしょ。
そうですね。う
ん、でも、その、大元のフランシーヌは、もうちょっと天然というか、ほがらかで、う
ん、はいはいはい。
っていうキャラなんですよ。はい、で、アンジェリーナは若干ツンデレなのはありつつ、こう、なんていうんですか、最終的にはみたいな感じなんですけど、俺、とにかくね、この二人を見ててね、で、特にこのアンジェリーナ、
はい、
回想シーンで出てきた時に、いろいろこう、まあ、オートマータと戦う白金っていうのが、まあ、あるわけですよね、
うんうんうん。
で、その戦いのために、まあ、ずっと、戦いの渦中にいたんだけれども、そっから日本に、いろいろあって日本に渡ってきて、で、花魁になってるんですよ。
うん、
で、花魁になってて、で、こう、その、客に必ず、もう今まで何人の男にも、あなたが、もし、死なない体なら、何をするんですかみたいなことを聞くけど、
うん、
やっぱりみんな、全然そんな、自分の思ってる答えは返ってこないわけですよ。そこに、マサルの辿ることのおじいちゃんである、
うん、
庄司かな。庄司が、 当時医者だったんだけれども、そこで二人で会うわけですよ。で、二人で会った時に、最初はなんかお互いこう、なんていうんですか、こう、バチバチしてるんですけれども、はいはいはい、何の気なしにこの質問をアンジェリーナがしたら、その庄司は、そうだなみたいなことを言って、そしたら、わしは女子に惚れることができるなっていうわけですよ。で、自分は、まあ、それもいろいろバックボーンがあって、もう、医者の医学をやんなきゃいけないから、もうそういう短い生涯の間にそれをやる女性にうつつを抜かすことはできない。でも自分に永遠の命があったら自分も女に惚れるかもしれないみたいなことを言って、初めて、要は共に生きる的な答えをくれたわけですよ。うんうん、で、アンジェリーナもその不死の体で、普通の人と付き合っても、向こうの方が先に亡くなってしまうっていうのはあって、で、その、日本に来る前に母親から、あれ、なんつったっけな、アクタウィータへ、命の水、もらって、うん、もしあなたが本当に愛する人がいたらこれを飲ませなさい、って言われる。
うん、
で、それからいろいろあって二人だけになった時に、もう全部自分の身の上も話して、でも、そうやってついてくれる人はいないっていう言葉を吐露したら、もうこの庄司っていうのが、まあ、俺がお前と一緒に生きるよって言って、その話をもう聞くか聞かないかのうちに実はもう飲んでた。みたいな。そこで、このアンジェリーナが、抱きついた時の笑顔っていうのが、もう本当に僕もう、泣いた。泣いたよ、これは。いや、ちょっとね、カラクリサーカスはね、いや、あれ俺本当に知らずに死んでたら偉い。後悔してたわ。だから俺は死なない体になったらもっともっと漫画を読むんだろうな。死なない体になったら
課金する金があ
って、課金する金があって、いやでもね、本当からクリサーカスはね、いい感じで、でもその要所要所、
うん、
グッとくるようなとこをアニメでまとめてって、
はいはい、
だからそれがあったから俺もちょっと原作まで行こうと思ったんで、これはね両方見た方がいいと思うな。
あー、なるほど。
だから、はいはい、アニメ終わった後とかって絶対俺原作ね、これもう一回読み直した方が、
あー、
結構改めて読んだら緻密だね。
まあね、伏線とかすごい、
ね、すごいこの言葉がここで回収されるかみたいなのがあったり、 あと最終的にはこの悪役にまで感情移入してしまうみたいなね、これ非常に素晴らしいんでね、五等分のメグネ、はい、皆さんぜひぜひ見て読んでください。
カラクリサーカス、
カラクリサーカス、
それで検索しても出てこないかもしれない、出てくるかもしれないですけど、
もしかしたらとっくに出てくるかもしれない。
まあカラクリサーカス、
はい、ということで、はい、カラクリサーカスでした。
はい、じゃあ私の5等分は
無理して5に、あなた5等分っていうとなんかちょっと不穏な感じするからな。
まあ獅子とか、
およしなさい、よしなさい。
右の、
じゃあエンドロの話しようかな。
エンドロ、やった、よかった、
はい、まあもう、まあ結構進んでるんですけど、まあちょっと前の6話の話をしたいんですけど、
はい
はい、あのね、真央ちゃん先生の、
はい、
結構回と言いますか、
うんうん、
真央ちゃん先生がこのまあ、その教師生活を続けてて、
うん、
魔王熱っていう熱にかかってしまうんです。それは魔王すらも治、うん、なかなか治らないと言われてるから魔王熱って言われてるやつに、うん、まさかはわしがなんとはな、みたいな感じで、こうフラフラして、うん、なんだ、原因はなんだって言ったら、前の日飲みすぎて、帰ってきて、ヘベレケなって、肌、下着のまま寝ちゃったから。結局もだらしない
普通の風邪じゃん。
それは本当だよ。
そうそう、でも結局なんかもうね、で、あ、なんか栄養を取らなきゃっつって、うん、バチャッと開けるけど、なんかもうその戸棚みたいなのにも食べ物も全然、うん、ちょっとだけ蜂蜜があったから、
はい、
ちょっとそれ舐めるぐらいで、うん、でふと我に返って本当に OL みたいな感じで、我何やっとるん
ですか。都会の OL がふとつぶやく。田舎から出てきた都会の OL が。
そ
う
そ
う
そ
う、
結局そのまあで今までのまあ一括ですよね。そのなんでこうなるになってしまったかって、うん、そうだ勇者たちがこう、うん、とんでもない魔法を使ったからって、うん、結構過去回、今なんで先生になったかみたいな、
う
ん
う
ん、
なるほど、はあはあ、
それようやくそこで、でその魔王に戻ってその町に戻ってるってなった時にその村人とかに、どうしたんだお嬢ちゃんって言って、お嬢ちゃんとは失礼な、魔王に何を言うかってやっても力が弱くなってって、
うんうん、
あれやばいどうしようって、でもとにかくまあ生きなきゃいけない、
うん、
勇者が生まれる前に潰せばいいわと思ってて、 じゃあ衣食住を探さなければって探していってたら、全部ここで働かせてくださいみたいな感じですけど、うん、全部に、いやいや、子供が何言ってるんだって、まあ、毎回、毎回、飴ちゃん一個ずつもらう。
いい世界。
なぜ我に飴をくれるんじゃろう、この世界のやつだ、みたいな。
見た目が無理だから
ね。でも、そんなりつつね、その実はもっと前、魔王として生まれた時、うん、その999回目かなんかの転生した時も、うん、ずっと一人だったんですよ、うん、魔王のっていうのは、うん。で、ずっと英才教育だけを受けてて、食事も一人だし、で、ね、魔王になるためだけに育てられてきたから、結局満たされることがずっとなかったみたいな生活を送って、勉強ばっかりとかさせられてて、うん、でその時にもう行き倒れみたいになってる時に、うん、先生の女戦士の、
うん、
幼女が大好きな女
戦士がバ
ッてこう抱え倒れてた方を抱えて、はい、まあ、助けてくれんかなと思ったら、普通に抱えて歩いてるんですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い。
で、パッと目覚まして、なんじゃって言ったら、いや、そこに幼女が倒れていたからですよ。
セリフ。そのセリフ。
で、まあ、そこでなんか、その。
エンドロってサイコホラーじゃない
。幼少女でやっぱりね、そのやっぱ、悪いやつも出てくる。悪い。で、まあ、その女戦士が実はそのドラゴンを倒しに行くんだっていうので、うん、で、そのドラゴンをどうやって倒せばいいんだろうってなってた時に、そのマオちゃん先生が昔その勉強になれたところのそこが弱点だからっていうので、うん、お前すごいなって言って、こんなに幼いのにその力はすごいので先生にならないかっていうので、そっから先生になったって。
ああ、なるほど。なるほど。はい、あ、そっか、過去回でね。
そうです。
はいはい、はい。
で、またまあ熱出てる時に戻ってきて、何やってるんだろうみたいな、ずっと満たされなかったなっていう時に、パッて起きたら、その勇者一行が、
うん、
お見舞いに来てて、
あら、優しい世界。
そうそう。で、こうなんか、スープをメイちゃんが作ってくれて、うん、こう食べて、あ、なんかポカポカする、みんなでこう
食卓を噛ん
で
みた
で、こう食べてる時にまあそのまま寝ちゃったから勇者一個帰ったら、うん、でもうちゃん先生がもう一回パッて目覚めたら、なぜか女選手が添い寝しててお前何をやっとるんじゃないですか、そこに幼女が寝てるから
ですといいですよ、
かぐや様でもね、それでまたしちゃってまたちょっと趣が違う
違うね、
違う、言い訳のしようのない感じ
です
ね、それ
は。でパッても目覚めて、あ、体が良くなってるってなってて、うん、でもう一回ちょっと残ってたスープを飲んで、うん、冷めてますよ、温めますかって言ったら、いや、ポカポカじゃって言って終わるんですよ。
いい話。
いい話と思って。
いい世界。
あとエンドレのちょっと憎いところが、うん、アイキャッチで、うん、こう一枚絵がバーンと、
はいはい、
エンドローっていう風に、はいはいはい、全員で指で6話目とかやってるんですよね。
おー、はいはいはい。
ダブルピースだったら4話。
はいはいはいはいはい。
2人で1人がイエーイってやってて、1人が指さして、1人差してとか、そういう風になんか、はいはいはい、あ、ちゃんとこういう細かい遊び
みた
い
な。
いいね、幸せなるわ。
なんかね、やっぱもう癒される、
うん、うん、そうですね、
本当に
癒してほしい、
そうなんです、
僕たちを、
はい、
でもいつからなんか幼女好きって言っていい感じになってるんですか ね、
うん、やっぱまあもう今はね、うん、
も
う
やっぱ寝てるものですよ、
ね、うん、ワンクールに2つ3つはあっていいんですよね、もう
とこれ女性が言うからいいんですよね、多分。
まあそうか、
だから男が言っちゃうと、うん、やっぱアズマンガでも木村先生の女子高生とか好きだから、
はいはいはいはいはいはい、
あれやっちゃうと多分アウトなんでしょうね。
そうですね。
うんうんうん、
だから我々は迂闊に言わない方がいいのかもしれない。
うん、いいのかもしれない。
なんか新しい
女子高生まではいいのかな。
いいけどなんか。うん、とはいえみたいなところ、
まあまあ、アニメの
アニメの二次元の、
そう、そっかそっか、ちゃんとした大人だったらいいのかが言えば、この恋は雨上がりとかさ、
ああそうそうそうそうそう、
雨と稲妻とか、
そうそうそうそうそう、
我々の雨上がってないじゃん、もう、
そうです、
もう土砂降りだよ、
ダメだ絶対、
土砂混じりの雨が、
でもあれ大人側はちゃんと断ってますからね、
そう、
その二つ、
そうだ、
いやあ、あんなのさ、
すげえな、
すごいんですね。なんでその
おかしいんじゃないの
意外が、正気が出てきたよ、ね、さあ、どうですか、はいはい、松井さんもう一個くらいいきます、
あ、いけますかね、あ、
軽くでもあれば、
軽くでも、
あ、じゃあ、
触れるだけ
で、ちょ、先週喋ってた、うん、あと、あれ、私に天使がまた幼女の話。
ああ、いいですか。もうこう来たら、こう来たら、しょうがない、しょうがない。
話になっちゃう。先週言ってた、はいはい、土井さんが言ってた、 あの日向が、うん、あのミャーネーを5日間禁止されるって、
はいはいはいはい、
最高でしたね。
最高
見た
見ました、最高でしたし、うん、それがあの渡天で割と3話入ってってる感じ、その1話目の、うん、単純に日向が熱出したっていう だけの回が、うん、
はいはいはい、
こんな幸せなもの見ていいのかと思っちゃって、う
ん
う
んうん、また日向すぐ熱下がるんだ昼前には元気だった
んですね。
で熱出てる時もミャーネーがあれ熱はあの顔が赤いのを見て、うん、あれちょっと大丈夫って言っておでこ出してっておでこ張ったらちょっと熱あるよって言って、うん、でも日向元気は元気なんですよね、うんうん、で、まあ、お母さんがまあ会社休んで、うんうん、あんた大学行きなさい、はい、でも私今日必修じゃないから私が守るよ
っ て、うんうん、よって
たら日向はやったー今日ミャーネーと一緒だって言ってもうはしゃいで、うん、何して遊ぶ、
うん、
熱出てるんだから
寝てんだろっていう、
住みなさいっつって
寝て、何が可愛いって寝てる時寝相いいんですよね熱出てると寝相がいい
いいっていうね
意外と弱ってんだみたいな、
ね、で多分昼頃なんですかね起きて、うん、ミャーねーって言うとまたぶつかってきて、
うんうんうん、
したらもう治ってるっ
ていうあれだからすごいですよね、もうちょっと長引かせますよね
普通はね、普通はね、で、まあ、放課後、まあ、みんなが遊びに来て、うん、お見舞いに来て、でも、映しちゃダメだから、映、うん、っちゃダメだから、また今度ね、うん、治ってからねって言ったら、日向が、はって口を押さえて、
うん、
ミャーネーに映しちゃったみたいなことを、なんか戸惑いながら、うん、でも、ミャーネーは、うん、映したら治るって言うもんね、うん、みたいな、優しい。
あんな返しないよな、もう。
なんか、本当に、ただただ、その、姉妹の、うん、日常だけを本当に送り届けてた話で、うん、ああ、俺これ見ながら死にたいな。
大往生。大往生。遺言に。
わた天の7話の何分から何分までを見せてください。
ずっとリピートしといて。いつ死ぬか分かんないから、ずっとリピートしといて。
いやー、あれ幸せだった。
素晴らしいですね。
角にツンツンもデレデレもしてない、なんかちょうどいい感じの、
うん、
が良かったですね。
まあそんな感じでですね、はいはい、いろんなアニメありますけれど、
はい、
もう佳境ということでですね、
はい、
もう最後までこんな話をしていきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
以上今期アニメを語ろうでした。はい、ということでエンディングです。あれですよね、先週ちょっとツイッター読めなかったんで、その分もいっぱい読んでいきたいと思います、
はい、はい、
私に天使が舞い降りた6話、
うん、
B パートのママ友会のシーン、ノアちゃんママが私の中でグイグイ来てます。しかも CV 豊崎亜希さん、豊崎さんの演じるママに惹かれる日が来るなんて思いもしなかった。豊崎さんももうママキャラなんだ、
そうですよ ね、
いいですよ、このいい年の取り方いいですね。
はい、
魔法少女特殊戦アスカのマジカル自白剤だのマジカルパンキングだのとりあえずマジカルってつければ OK だろみたいないい加減さと、それとは裏腹のハードな設定と展開はなんだか癖になってくる。
なんかいいんですよね、あれ
マジカルって作っておけば、
ね、
なんとかなんだろうみたいな、
説明しようとかポップにやっとけばいいんでしょうみたいな、
自白剤ですから
そうそうそう、
はい、4月期のアニメ話なのですが、ミックスで、
うん、
内田真彩、ユーマ、兄弟、はい、まあ姉弟ですね、
はい、
が、ユーマ兄、真彩妹で出演することが決まったので、うん、今からすごく楽しみ、
うん、そうですよ、姉弟がね、はい、兄妹に、
そうですね、のとまみこの太一くん呼び話で、うん、あのアイカツ、一番最初のアイカツですね、某人外アニメの多いアニメで作中の女性が高橋先生って呼んでくれるのが最高だったのを思い出します。高橋っていうのは
デミちゃん
ですね。
そうですね。あと名前なんでしょうね。
はい、
この はい。嫁を俺色に染まれ、いつもながらお三方の瞬発力はすごい、日頃の鍛錬が物を言うってやつですよね。これだからライブだと本当にもっとですよね。
まあそうですね。
あんな話広がると思わない時もあるし、お互い。ねえ。あと、飛んで埼玉、あ、これ今やってますね、
はいはい、
飛んで埼玉を見た後、うん、郷土ディスり合戦で嫁の勘違い青森を修正してあげる三平さんが見えた、うん、見えた、勝手に見られた、司の埼玉ポーズ可愛かったです一緒に見に行った設定ありますからね、
うん、なるほど、
はい、ドイチューさん案件のようなアニメを視聴しました。パーフェクトブルー、お、 懐かしい。1997年の映画なのに全く色褪せてない感がすごかったです、はい、内容はサイコホラーサスペンス、 BGM もストーリーもどれも素晴らしかった、はい、ぜひお三方にも見てほしい。これ僕見ましたね、僕
これ見てないかな。
結構ね、
タイトルは知ってる。
アイドル絡みのサイコホラーって、
はい、
これ面白いですよね。
面白いです。
でもドイツ好きですよこれ。
本当ですか。
絶対
すぐ見ます
二次元最大者の夜ヘルスの過去回をまた聞き返してる。第19回の三平さんがお願いティーチャーの水穂先生を好きになってからなんでかわからないが水穂銀行に到達したみたいな。何回聞いても面白い。
いや僕もこれ何回聞いても、うん、三平さんの狂気ベスト3に入りますよ、
うん、いやそうだよね。だって名前一緒なだけだもんね別になんかコラボグッズあるわけ
でもない、あるわけでもないのに、今だとあるのかもしれないですけどね、
はいはいはいはい、作ればよかったな幼馴染キャラといえばで思いつくのは上石あかりな年齢なのだが、うん、三平さんが言ってくれて嬉しかった、うん、そうかもう若者はトゥーハート知らんのか、まあ、PS 版の CV はセイバー川澄さんです。そうですよ、上石あかりとセイバーさんは中の人一緒です、
一緒ですからね、
はい、ナチュラル癒し系ボイスだったのが懐かしいと、うん、さあそしてツイッターもっと読んでいきましょう、うん、幼馴染キャラときめきメモリアル4の大倉美也子ですかね、うん、闇から復活した後のポニーテとかいろいろ可愛いんですよね、うん、4まで行くとねやってないんだよな。
でも僕はね、実はときメモ2で喋りたい幼馴染キャラいたんで、
あ、
はい、
じゃあ今度また、はい、また近々、ね、幼馴染、はい、幼馴染が増えていくって何だ幼馴染キャラを語ろうを聞く。自分としては幼い頃仲良く幼い頃仲良くて一時疎遠になって再会するパターンに燃える。さらに性別を誤解しているとさらに、
あ、
お前女だったのかみたいな、はがないの夜空みたいな。
なるほど、
これはありますわな。
はいはいはいはい、
しょうがないこれは。うん、だって本当に調べたらいっぱい出てきますよね。
そう。
それもあれじゃないですか。あの、はいはい、出た推進委員会。
そうです。はい。
はい、その前はコントでやってましたもん。
魔法少女特殊戦アスカの拷問シーンを語る時のドイチューさんがウキウキしてて可愛い。いいですよ。
高評価。アニメが好きだから。
藤原初期のチンチン発言で盛り上がる二次祭167回。
面白かった。
そういえばラキスタで司さんもチンチンって言ってなかったでしょ。
ああ。
言ってますね。
言ってますよね。
はい、言ってます。
はいはいはい。
これはだからあの。まあそうですね。嫁も嫁もこういう経験はしてます
ね。でもまあでもまあ似たようなキャラみたいなことなんですかね。
ちったくなくチンチンっていう子は可愛い。はい、でさらにケモフレ2、うん、イエイノさんが出てきました。
は
い、
あ、
お座りお手に続いてチンチンが出るとワクワクしていたのに。
それの流れで。
俺でもチンチン言ってたらまたここで喋ってたでしょ、ま
あ、ね。
いや、チンチンブームが来たぞ。空前の、ドイチューさんのちゃんとした地下室というパワーワード。そしてまさかのチンチンつながりと。あの時はおかしかったですね、みんな。
そうですね。
二次祭で紹介してた漫画、猫が西向きゃ。社長は思ったよりリアル猫だな。
あ、そうですね。
アフタヌーンはほとんど店頭で見たことないんで、電子か単行本で買うしかないな。
コンビニでも置いてるところ置いてないところ分かりますからね、
アフタヌーンは。アフタヌーンは。
確かに。
二次祭にてアーバンレジェンドの話が盛り上がってましたが、あちらも残りわずかで最終回とのこと。そうだったんだ。1号18含め。寂しいですなと。
うん。
そして、とりあえず、4月12日発売の1号18を予約した。嬉しいですね。こういう、あの、僕らの番組で、ちょっとこういうきっかけに、ね、なれば、非常にありがたいというか、うん、
はい、
まあ、こんな感じで、いろいろツイッターを送って、書いてくだされば、
はい、
我々がこんな感じで読んでいきますので。
なんか、スローモーションもう一度全巻買ったっていう人いましたよ。
いいっすね。
めっちゃ嬉しかった、うん。
それもね、ハッシュタグをつけてね、つぶやいていただければ。
はい。
はい、ということで、ライブ告知です。これも、じゃあ、間もなくになるのかな、
うん、
4月14日日曜日の昼、
はい、阿
佐ヶ谷ロフト A 二次元最大者の夜第9夜嫁スタ、
はい、
こちら声優ゲストに、ラッキースタ平木司役司のうちの嫁の中の人である福原香織さんがゲストで出演してくれます、
はい、
会場11時半開演12時半終演15時半予定。前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダー500円以上となりますが、こちらは前売りは E プラスの方で発売中ということで、結構売り上げ、伸びてるらしくてですね、はい、ちょっともし、本当に行きたいという方がいたら早めに。
迷ってる方もね、ぜひね。
いや、そうですね。
この機会に
一度。はい。ぜひぜひ我々、もう我々だけじゃなく、福原さんが来てくれます
ので、ね、
はい。生で見れるんでよろしくお願いします。
はい。
そして5月12日、これ翌月ですね、日曜日の昼、同じく阿佐ヶ谷ロフト A で、こちら、二次元最大者の夜、ライト、イレブン。
はい。
インド人を上上下下左右左右 BA にという、はい、サブタイトルで、やらせていただきます。
右だけでいいね。
こちらライト初のメインホール阿佐ヶ谷ロフトのメインホールで開催となっております。はい、こちら会場は12時半開演13時半、終演16時半。ちょっと4月とはね時間ちょっと違うんで、はい、あのお間違いないように
ご気を付けください。
はい、そして、予約が1500円、当日2000円、はい、飲食代別要 ワンオーダー500円以上ということで、こちらは阿佐ヶ谷ロフト A さんのサイトの方で前売り予約を受付中ですので、はい、こちらの方も4月と合わせて、ぜひぜひ予約の方よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてくださいと。はい、
そしてメール募集、普通歌、感想、質問、好きなキャラ、アニメの話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
仕事くれ
お願いします。
そんな感じで第169回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、
さあというそうか、うん、つかささん、そうか、チンチン言ってましたね。
言ってもらえます？じゃあ。
寄せなさい。寄せなさい。
バカのふりして。
寄せなさい。あの、ちょっと、君ら楽屋呼ぶか。本番中、舞台中に福原さんだけになるか
も。福原さん、路面電車って、もう一個言いた
い。あのやり方、
あれを。
藤原初期でやる。ちょっと俺、あの、なんかあの、コナンに出てくる麻酔銃用意してる。やばいと思ったら、プシュッ、プシュッって。